今三本の木の朗読をピアノ演奏と映像とで見て聞いて味わっていただきました。皆さんはどういったことをお感じになったでしょうか。実はこの三本の木の物語は誰が書いたのかははっきりしていません。作者不詳なんですね。しかし英語圏においては何世代にもわたって語り継がれてきたストーリーだそうです。私はこの今回の説教 あの礼拝のために何度もこれを読み返しました。読めば読むほどじわじわと心が温まるって心が動かされるストーリーだなと感じます。読めば読むほど味わい深くなっていきます。本のタイトルの通り三本の木が登場しました。三本の木にはそれぞれ夢がありました。美しい宝箱、大きくて強い船になること、そして世界一高い木になること。しかしその願いのどれも叶えられることはありませんでした。それぞれが貝羽桶、小さな漁船、そしてただの材木に削られました。三つのどれも願ったものにならなかったばかりでなく、そのどれも素晴らしいものと呼べるものにもなれませんでした。しかしそれらはイエスの誕生、イエスの奇跡、イエス・キリストの十字架によって用いられました。イエスの誕生によってこの三本の木に新しい光が照らされたという話です。そして実はそれによってそれぞれの木は最終的に美しく強く、そして最も高い天を示すものに用いられることになりました。実は彼らの本当の望みは叶えられたということです。皆さんは何をお感じになったでしょうか。今日はこの朗読のメッセージと聖書のメッセージを重ねて一緒に神様からのメッセージを受け取っていきたいと思います。まず一つ目に深めたいメッセージはこれです。暗闇を照らす光。貝羽桶で生まれたイエス、そして船に乗って波を沈めたイエス、そしてイエスの十字架はどれも聖書においてはとてもよく知られた場面です。しかしどうして私たちにこの三本の木の話がすごくこうじんわりくるのかなと考えると、このストーリーはその聖書の中のよく知られた場面の中においてあまり目立たないその木に焦点が当てられているからかもしれません。なぜなら私たちもこの木のように願ったものは叶えられていないことが多いかもしれません。この木たちのようにむしろ望まないものになっているかもしれません。望まないところを今日も歩んでいるからかもしれません。今の自分は何のためにあるのか、今の自分は誰かの役に立っているのか、見えなくなりやすいからかもしれません。忘れ去られて誰からも注目されてなくて、光が当たらない暗闇を味わっているからかもしれません。この三本の木たちは私たちに重なるから、私たちの心にこのストーリーは迫るのかもしれません。 しかしこのストーリーでは光が照らされました。自分の願ったものにはなれませんでしたが、もっと素晴らしいものに用いられました。そして実は本当の望みは叶えられました。もしかしたら三本の木は自分たちが本当に望んでいることは分かっていなかったからもしれないです。しかしイエスという光によって彼らの本当の望みは叶えられたわけです。闇だと思っていたものが新たな光によって暗闇ではなくなりました。むしろもっと価値あるものになりました。たくさんのことを考え問いかけられるかなと思います。私たちの生きている意味は何なんでしょうか。何が皆さんの価値を決めていますか。私たちが本当に望んでいることは何でしょうか。では何がこの三本の木を新しく照らした光となったんでしょうか。そして何が私たちにとって私たちのこの価値を決める光になることができるんでしょうか。一緒に聖書をお読みしましょう。ヨハネの8章12節を一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書8章12節をお読みしましょう。こちらにも書いてあります。これはイエスご自身が自分のことを表現した言葉です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。イエス・キリストは自分のことを世の光だと言いました。自分は照らす存在だと言いました。そしてそれは闇の中でその暗闇を照らす命の光になる、そういう表現をしました。私たちが闇の中を歩んだとしてもその命の光でそれを照らしていけば私たちにとって闇の中を歩くことがないと、そう言いました。これはどういうことなんでしょうか。三本の木には願いがありました。自分たちの願いがありました。しかし自分たちではどうしようもなく、そして望んでいないものになりました。彼らは自分の夢を忘れました。自分がなったものに本当の意味を見出すことができませんでした。彼らからしたら、彼ら闇の中を歩んでいるようだったかもしれません。しかしイエスが生まれたことで、イエスに用いられたことで、命の意味を見出しました。私はこの三本の木を読んで、三本の木はこの聖句こそこの三本の木を表しているなと感じました。そのような光が私たちも持ってるでしょうか。イエス・キリストは命の光を与える、命の意味を与える光になります。暗闇を照らす光であるということです。イエスは三本の木だけではなく、この2000年間の歴史を通して多くのものを照らす光となってきました。それは子供、女性といった社会的弱者と呼ばれるような人たちの価値観を変え続けてきました。人に施しをするボランティアや愛の精神を、価値観をひっくり返してきました。人は憎しみでどうしようもない、何度も何度も私たちは繰り返している憎しみの歴史を許し、そして愛という歴史に変えてきました。 その多くは今の社会でも多くの私たちの問題になっていることです。一世紀、私たち人間の命はとても軽いものでした。イエスが生きたローマ帝国の中では簡単に道端で人が亡くなっていました。それに対して誰もその人を敬うことはなく、そのまま野ざらしにされました。しかしイエス・キリストがの影響を受けた弟子たちは、その道端に落ちている死体を丁寧に葬ったそうです。クリスチャンたちを迫害してた当時の皇帝ネロは、クリスチャンたちを見つけて迫害するためにわざと道端に死体を置きました。そしてそれに対して丁寧に死体を葬るのがクリスチャンだったからです。残酷なことにそこでクリスチャンを捕らえ、彼はクリスチャンたちを殺しました。しかしイエスの光は人間の残酷さを人間の尊厳に変えることになりました。十字架は一世紀の当時最もひどい処刑の道具でした。人の憎しみ、社会的抑圧、それらがすべてここに込められました。ローマ帝国に逆らったらこうなるという見せしめの刑でした。最も痛く、最も残酷で、最も長く死ぬことがない、そういった刑でした。しかしその憎しみという暗闇に光を当てて、十字架は愛と慈しみのあふれるものになりました。イエス・キリストは暗闇に光を照らしました。イエスはそのような光であるということです。私たちの命の光になるということです。素晴らしいのは、光が暗闇を照らしたときに、その暗闇はもはや暗闇ではなくなるということです。暗闇でもしかして見えてなかったそこにある命を照らしてくれます。その意味を示すことになります。暗闇はもはや暗闇ではなく、もっと素晴らしいものを見せてくれる場所になるかもしれないということです。この聖句と三本の木を考えたときに、ある一つの引用が深く心に考えさせられました。昔読んで感動した引用です。多くの方は知っているかもしれません。これはある兵士の祈りという言葉です。これニューヨークのある大学病院の中にあるリハビリセンターの中の壁に今飾られている、そういう言葉なんですが、南北戦争の戦った兵士が書いた言葉で、実はこれも作者が分かっていません。ある兵士の祈りはこういう言葉です。大きなことを成し遂げるために強さを与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶように弱くされた。偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良いことをするようにと病気を授かった。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。人々の称賛を得ようとして力と成功を求めたのに、神を必要とするようにと弱さを授かった。人生を楽しむためにあらゆるものを求めたのに、あらゆるものを慈しむために人生を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、望んでいたものはすべて与えられた。言葉にならない祈りは聞き届けられた。私は最も豊かに祝福されたのだ。なぜこの兵士は、名もない兵士は、願ったものは何一つ手にすることはできなかったのに、本当に望んだことは手に入れたと言い切ることができたんでしょうか。おそらくそれは彼が神に願い、本当のこの心で本当に願っていたものを神によって叶えられたと確信できたからかなと思います。神様が彼にとってその光となりました。 イエスと共に歩む人は命の光を持つことができます。それは暗闇を照らす光です。ぜひこのクリスマスに改めて私たちはイエスが私たちの暗闇を照らす光であることを一緒に思い出しましょう。そしてぜひイエスの光に照らされた人生を一緒に歩んでいきましょう。もう一つ深めたいことはこれです。暗闇は光をつかめないです。同じヨハネの福音書にこのような言葉があります。先ほどの8章と重なるような内容ですが、1章の4節と5節、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。この方とはもちろんイエス・キリストのことです。私はこの聖句を読んで、まあ、先ほどに書いたようにイエスは光だと書いてあります。そして光は闇の中で輝いているとあります。私はこの聖句を読んで、ここには光の性質の素晴らしい性質が書かれているなと感じます。まあ、ちょっと裏話なんですが、新共同訳ですとこの線を引いたところには、闇は、暗闇は光を理解しなかったと書いてあるんです。私は20年ぐらい聖書を読んでるんですが、それを理解しなかったっていうことはいつも理解できなかったです暗闇が光を理解しなかった、理解しなかったしかしこの言葉は、もともとの意味は掴むっていう言葉なんです。暗闇は光をつかめなかったっていう言葉、そして奪うっていう言葉です。暗闇は光を奪えなかった。皆さんお分かりの通り、どんなに暗闇が大きくても、どんなに暗闇が本当に暗くても、実は暗闇は小さい小さい光でさえも掴むことはできないですよね。どんなに暗くても、どんなに闇が大きくても、ちょっとした小さな光がそこにあれば、実は光は暗闇を照らすことになります。暗闇は光を抑えることができません。暗闇は光の光を奪うことはできないのです。私はこの言葉は私たちにとって大きな励ましになると思います。考えさせられるのは、この聖句でも、そして先ほどの聖句でも、聖書が言っているのは、イエスと共に歩む人に暗闇はないとは言ってないんですね。また暗闇がなくなるとも言っていないんです。光は闇の中で輝いている。イエスと共に歩むとき、私たちは命の光を持っているということなんです。闇があっても光を持っているということ。どうしてかというと、私たちの人生は暗闇が強いなと思うときがあります。私たちは不完全で失敗もするので、そのイエスの光を持っていたとしても、光が弱いなと思うときがあります。自分の持っている光は頼りないなと思うときも。でも私たちの人生の暗闇がどんなに大きくても、どんなに暗かったとしても、暗闇は光をつかむことができないんです。暗闇は光を抑えることができないんです。つまりどういうことでしょうか。イエスと共に歩むのは光が照らされるだけじゃなくて、それは決して消えることがないということです。暗闇に奪われることがないということです。少し話が変わってしまうかもしれないんですが、私は献血が大好きなんですだいぶ話が変わりました実は定期的に献血を行っています。 16歳からできるので高校生の頃から通って20年以上になりました。この前の献血ではなんか記念の何十回記念のおチョコをもらいました。特に私には役に立たなかったですが、高校生と大学生の頃は飲み物とお菓子がたくさんもらえるという不純な動機で献血をしていました。献血をしていたある時、数年前のことですが、骨髄バンクに登録しませんかということを聞かれました。まあ自分に回ってくることはないだろうなと、まあ、ただ自分は健康なので、ね、軽い気持ちで骨髄バンクに登録しました。骨髄バンクは主に血液の病気ですね、重い血液の病気、白血病などの人たちを助ける、まあ、ドナーになるということです。1年に1回ほど、それから時々レターが来るだけで、何年も経って私はそれが登録しているのかどうかさえも分かる、もう考えてもいませんでした。しかし今週ポストになんか重々しい封筒が入っていました。その封筒にはオレンジ色で至急開封してくださいと書いてありました。開けてみると、あなたの方が患者さんと一致しました。あなたはドナー候補となりました。1週間以内に返信してくださいとありました。それを読んでみると、その提供は自分も入院して提供しないといけないそうです。何泊か。私はちょうどこの3本の木のことを考えている週だったので、何かあるのかなと思って、私の少しの犠牲で他の人の人生に光を当てることができるのであれば、私は前向きに今検討しようと思っています。ただ入院するので職場に相談してからということになります。このことは私に一人の兄弟のことを思い出させてくれました。11年前、この教会の一人の兄弟、仕事中に鼻血が止まらなくなって、病院に行ったら予想もしない診断を受けました。急性白血病でした。おそらく2月頃だったと。しかも彼の白血病は珍しい方で、治療は非常に難しいというものでした。4歳と2歳の子供がいて、今の私と同じ年齢でした。教会中で祈りを捧げ、彼も家族も戦いました。彼はものすごく調べる人で、病室でいつもパソコンを叩いていて、自分でそんなに助かる見込みがないこと分かっていたと思います。ですので彼は自分のパソコンの中に自分の子供たちに宛てた手紙を残していました。彼はそれでも闘病中にもかかわらず、来れる時に教会に来て与え続けてくれました。今でも覚えているのは、ミーティングで、なんか話し合うミーティングがあったんですけど、その話し合いがあまり、私たちの話し合いがあまり良い話し合いにならなかったときに、彼はこう言いました。自分は命をかけてここに来てるんです。ぜひ神様のために立ち上がってください。中途半端にしないでください。神様には希望があるから。彼に強く言われました。私は彼から学びました。病気や目の前に迫った死でさえもイエスの光を消すことはできないってこと。イエスの光は何も握りつぶすことはできないってこと。年末に体調が急変して、この12月に彼は亡くなりました。2月に診断されて、約1年弱の闘いでした。彼は亡くなりましたが、11年前に亡くなりましたが、私は時々彼から学んだことを思い出します。亡くなった後に、まあ奥さんはちょっと面白い方なので、 ぜひ彼の遺品をもらえるものはもらってくださいと言って服とか靴とかをこう自分は彼の靴をもらいました。実は今日も履いています、この靴です。時々履いてるので10年間持ってます。この靴を履くたびに私は戻されます。自分は何のためにやってるのか、自分は何を持ってるのか、自分の人生の意味は何なのか。彼の40年弱の人生には意味があったんでしょうか。私は意味があったと思います。彼はイエスの光が決して消えない、暗闇は光をつかめないことを教えてくれました。そして彼の人生は私にとって光になってくれたと私は確信しています。2000年前にイエス・キリストという人が生まれました。イエスは自分のことを世の光だと言いました。その光は暗闇を照らす光となりました。命の光です。そしてその光は決して消えない光です。決して暗闇に奪われない光です。そして素晴らしいことは、イエス・キリストは私たちにその光を照らしてくれるだけじゃなくて、イエスと共に歩んだときに、その光を持ったときに、私たちが他の人のためにの光になれるということだと私は思います。それが私は本当のクリスマスだと思います。今日ぜひイエス・キリストのことを知ってみてください。彼の言葉と人生を聖書から知ってみてください。皆さんにとっての光となることを心から願っています。そして今年のクリスマスは今までの人生で最も心を深く吟味する、そのような特別なクリスマスになることを心から願っています。ぜひこれからも命の光を知り、一緒にこの世を照らす光となっていきたいと思います。説教は以上になります。ありがとうございました。それではこれから聖餐式の時間に移りたいと思います。聖餐式は私たちクリスチャンがイエス・キリストの恵みを覚える特別な時間です。先ほども話した通り、イエスの十字架は私たちの罪に光を当てて、それを許し、神様の恵みを示してくださった、暗闇を照らす光になったものです。今日その恵みを深く思い出し、感謝してこの聖餐に預かりましょう。一緒にお祈りしましょう。愛する神様、2000年前にイエス・キリストを与えてくださりありがとうございます。それによって私たちに命の光が照らされました。私たちは自分たちの人生の意味、向かうところ、目的、何のためにここにあるのか悩みます。しかしイエスは世の光で、私たちの暗闇に光を当て、その命の意味を見出してくださいます。本当にありがとうございます。今日十字架を覚えるときに、少しでもそのあなたの恵みを覚えて、感謝してこのパンとブドウ液を取りたいと思います。神様の恵みを本当に感謝します。すべてに感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。